田優。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
皆様こんにちは。1月、今日は本当は15日なんですけれど、1月は坂崎トピックスを高橋英二先生と一緒に、令和3年度の重大発表みたいなのをやらせていただきました。とても楽しかったと思います。で、坂崎トピックスは9月にちょうどできずに、さらに本当は12月にですね、子ども家庭庁に関わるお話をするつもりでいたんです。しかしながら12月の同じ、20日の段階で、いわゆるこれからの保育所保育士のあり方の報告が出ましたので、ちょうど、12月21日に閣議決定された子ども家庭庁に関わることについてのお話をする機会がありませんでした。なので今日ちょっと、子ども家庭庁に関わることについて、1月ちょっと重なるんですけど、坂崎トピックスで皆様方にご紹介をしたいと思います。今日少しお話をしたように、令和3年の12月21日に閣議決定をされて、子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針のポイント、子ども真ん中社会を目指す子ども家庭庁の創設というのが基本理念等が、発表されたわけです。そこに至るまでのお話を少ししたいんですが、この子ども政策の推進に関わる有識者会議というものが、令和3年の9月16日に出ました。構成員は、我らの秋田先生をはじめとして、座長さんに清家先生、座長代理に古賀先生、皆様方ご存知の荒瀬先生、佐藤博樹先生、宮本美智子先生、らが、構成員になり、臨時構成員が呼ばれて、第1回、この9月16日の第1回のところから、取りまとめに向けた議論として、令和3年11月19日まで第5回会議が行われました。そのことについて少しだけ話をしておきますが、基本としては、経済財政運営と改革の基本方針2021、6月18日、昨年の令和3年の6月18日に閣議決定された、子どもを産み育てやすい環境の整備を加速化するとともに、子どもの命や安全を守る施策を強化し、子どもの視点に立って、子どもをめぐるさまざまな課題に適切に対応するための子ども政策の方向性について検討を行うという形でございました。そういう形で有識者会議が行われたということになります。一番最初の9月16日に、子ども子育て会議、内閣府の子ども子育て会議の会長でもあります、秋田先生が、子ども子育て支援新制度の今後の課題ということを話をしております。非常に、大事なことなので、課題の、1として秋田先生が2つありまして、1つは、一番最初に人口減少が本格化する中での幼児教育や保育施設とその支援のあり方ということでお話をしています。これ非常に大きなことです。で、2つ目には、いわゆるその 0.1 兆円超と言われている残りの 0.3 兆円メニューなど、保育の質の向上及び処遇改善という話をしていて、この2つのことが今後の課題の丸1だというふうに秋田先生から出されています。私の12月の中でも あったわけですけれど、人口減少地域において必要な保育をどう確保していくのかとか、地域の子育て支援を担う保育所等が担うべき役割とか、そういうことはどういうことなのかということだと思いますし、0.3 兆円ということは、特に秋田先生からすると、職員の配置基準の改善等って初めてはっきり書いているので、職員の配置基準の改善等 0.3 兆円超のメニュー、その他保育の質の向上の実現の切望をしています。そういう点は非常に今の時期に合ったものだなと。さらに、今後の課題の丸2として、地域や家庭環境による格差の是正、養護省の接続の強化ということで、ここはどちらかというと、先ほどの丸1の方は、こういうことを言うとおかしいですけれど、厚労省、内閣府の方に近かったと思いますが、この、 地域や家庭環境による格差の是正、保養所の接続の強化の中では、もちろん、架け橋プロジェクトのこともあるんだと思いますけど、一方で、幼児教育と保育の小学校教育との接続の一層の強化とか、一系児、障害児、外国籍の子ども等の、まあ、配慮、こういうことも非常に大事だ。で、さらに、このことも含めて、安定財源の確保と、いろいろな施策をするためには、政府全体で安定的な財源を確保する必要があるということを、秋田先生が、まあ、一番最初の会議でお話をしていたわけです。この子ども政策の推進に関わる有識者会議の報告書が、11月29日に出ました。その中では、今後の取り組むべき課題、取り組むべき子ども政策の柱と具体的な施策ということがあって、その中でいろいろと、まあ、意見が出ています。少しだけ紹介を今日していきたいんですが、例えば、今後の取り組むべき子ども政策の柱と具体的な施策の2では、すべての子どもに健やかで安全安心に成長できる環境を提供するということが、まあ、書かれていて、先ほど、まあ、秋田先生が話をした中でもあるんですけど、ちょっとだけ紹介したいんですが、例えば、乳幼児期の教育及び保育は子どもの健全な心身の発達に図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであるというのは当然ですが、例えばアメリカにおいては、就学生の教育が非常に高い影響を与えているのだということも含めて、やはりこういう中で、すべての子どもに幼児期に育みたい質能力が育まれるような取り組みを進める必要があると。ですから、そこに、またこの幼稚園、保育所、認定子ども園といった各施設の種別に関わらない、よく出てくるんですけど、私の話の中に。そういう中で格差がないようなっていう書き方がしています。さらに、ここが、親の就業の状況に関わらず、特に3歳未満児の子育て家庭が地域の中で孤立しないようなことを行うことが、支援を充実していくことが検討課題である。というふうに言っています。さらにですね、いずれも通っていない子どもたちをどうするのか。一番最後の方に、子どもの発達にとって重要な遊びを通した質の高い幼児教育保育を保障しながら、小学校から実施される義務教育に円滑につながっていくことが必要であると書かれている。まあ、今までいろいろなところで書かれているわけですけれど、そういうことが報告書の中に書かれています。さらに、待機児童の問題は当然なことながら、人口減少のこと、特別な配慮が必要な子ども、さらに小学校との円滑な接続のプログラム導入っていうのが、子ども校の家庭庁の、前の子ども政策の有識者会議の報告にも入っています。これが、まあ、今後の取り組むべき子どもの政策の柱と具体的な施策の中にも入っているということです。で、こういうことを受けて、当然なことながら、今日の、まあ、中心であります、子ども政策の新たな推進体制に関する基本方針というのが、まあ、12月21日、令和3年12月21日に閣議決定をされているということです。基本理念の前に、子ども家庭庁の目指すものというものがあって、3点あります。一つは、子ども政策を進めていくためには、子ども視点、常に子ども視点に立って、独立した行政組織と専任の大臣が必要だと。これが一つ目。で、新たな行政組織として、子ども家庭庁を創設するのだと。で、三点目は、ここはまあ少し難しいことですけど、子どもにとって必要不可欠な教育は、文部科学省の下で充実するんだと。子ども家庭庁と文部科学省が密接に連携をしますという形になります。で、基本姿勢も3つあって、1つは子どもの視点や子育て当事者の視点。2番目が地方自治体との連携強化。3番目が NPO をはじめとする市民社会との積極的な対話、連携、共同というふうになっています。こうやって、まあ、先ほどその必要性とか基本姿勢ということになりますので、組織としてのイメージとすれば、内閣府の外局として設置をしますと。書き方としては、令和5年度のできる限り早期に設 置をしますと。で、内部組織は司令塔部門と生育部門と支援部門の部門体制を取りたいというふうに考えていて、内閣総理大臣の下に子ども政策担当大臣というものができて、そこの下に、まあ、下というか子ども家庭庁ができるということになるんだと思いますね。そして考えると、単純に言うと内閣府から、まあ、政策統括官が、まあ、子ども若者育成支援、子どもの貧困対策に関する事務が来るんだと思いますし、もちろん子ども子育て本部が持っているもの、内閣府からは多分子ども若手育成支援及び子どもの貧困対策というところと、子ども子育て本部の2つの事務が来るんだと。で、さらに言うと、厚生労働省からは子ども家庭局と障害保健福祉部の中にある障害児の支援、この2つが来るんだと思いますね。子ども家庭局、もちろん保育所、保育があるわけですから、子ども家庭局と障害児の支援に関する事務2つが来るんだというふうになります。さらに言うと、文科省から唯一来るのは、災害救済給付に関する事務が来る。ですから、基本的には今、事務的なことで言うと、内閣府の2、厚生労働省の2、文科省の1の5つが大体統括されてくる。各府省から事務として統括されてくるということになります。それにプラスして、これからの少子、保育所、保育室の中でもありました、いわゆるその性的被害の防止とか、CDR の検討とか、この CDR ってごめんなさい、子どもの死亡の原因に関する情報の収集ですよね。死亡検証のことですね。それとか、やはりそのデジタル基盤整備、そういうものがプラスアルファされてくるので、そういうものが一つ大きくなるのではないかと思いますので、こういうものを各府省に分かれている子ども政策に関する総合調整権限を一本化していくんだ。ただし、幼児教育の振興という言い方は正しいんでしょうかね、とか、学校教育に関わっていくところとか、もう少し簡単に言うと、幼稚園教育要領とか保育所、保育士とかってどうしていくのかとかっていう協議の問題とか、学校におけるところのいじめ対策とか、不登校とか、多少関わってくるんだと思いますから、文科省としてはこういうのが文科省でやるんだけれど、総合調整権限に基づく勧告っていうのをしていくんだっていうことでしょうね。厚労省の方でも医療の関係とか、もちろんその、例えば保育士の働く環境の整備とかそういうことは残るわけでありますから、簡単にそういうふうにはなりませんけれど、そのような形のものがイメージとして行われるのではないか。今年、法律が通り、令和5年に、できるだけ早く設置をしていきたいというふうに思っているんだと思います。そういう中で事務が、先ほど言ったように、企画立案とか総合調整部門をする部門と、生育の部門と支援の部門に分かれていくんだというふうに考えていますけど、ここの中で最も大事なのは、こういう子ども政策を強力に進めるための、安定財源の確保。ちょっとこれすごい嫌な言い方なんですけれど、統合されることによってスリム化されるんじゃないかっていうと、ちょっと冗談じゃないなと少し思うこともあって、どういうふうにきちんとしていくのかって私も思うわけですけれど、そうすると社会全体での費用の負担のあり方が大きいわけですよね。で、さらに言うと、これって社会全体の費用の負担のあり方っていうのは、逆に言うと企業とか社会経済参加者全員をどう負担させていくのかみたいなことも十分考えられるわけですね。ここはもう完全に私のあれですけれど、今回の幼児教育と保育の無償化の時の論議って、どちらかというと子ども保険が先に出て先行したけれど、それではダメでしょうということで消費税を上げるということの中で、子ども部門のお金を用意したわけですけど、じゃあ、子ども保険ってどういうふうに考えるのかとか、そういうことについてもまた、論議があっておかしくはないというふうになると思いますし、どういうふうに広く負担をしていただくのかとか、社会全体ってどうなのかという問題はまた大きいと思います。 まあ、そういうことを考えると、子ども家庭庁というものができることによって、子どもとか家庭の福祉、保健、その他の支援、まあ、子どもの権利、利益の擁護を一元化していくんだと思います。まあ、就学前の育ちの格差を是正したいとかってもあると思いますけれど、どうなんですかね。例えば、妊娠期があり、未就園児があり、幼稚園があり、認定こども園、保育所というものが一つになっていく。まあ、そういうことも含めて言うと、今、なんか新規で、就学前の子ども育ち支援を作るっていう話がありますので、この就学前の子ども育ち指針というものがまた一つの大きなことになるかもしれませんし、そこが、まあじゃあどういうふうなメンバーでは話し合われるのかっていうこともあるんだと思います。さあ、一番最後にですね、その本来一番最初に話をしなければならない基本方針のポイントだけを話して終わるんですけれど、まあぜひとも皆さん閣議決定のところを見てくだされば正しいんですが、一番最初の段階としては、子どもの最善の利益を第一に考え、子どもに関する取り組み政策を我が国社会の真ん中に添えて、子ども視点で子どもを取り巻くあらゆる環境を視野に入れ、子どもの権利を保障し、子どもを誰一人に残さず、健やかな成長を社会全体で後押しするのだと、その司令塔として子ども家庭庁を創設しますと。ちょっと細かいことは置いといて、基本理念は6つ。子ども視点、子育て当事者の視点に立った政策立案をします。2点目は全ての子どもの健やかな成長、ウェルビーイングの向上ですと。3つ目が第一人残さず抜け落ちることのない支援ですと。4つ目が子どもや家庭に関わる様々な複合する課題に対し、制度や組織による縦割りの壁、年齢の壁を克服した切れ目のない包括的な支援ですと。5番目が町の支援から、予防的な関わりを強化するとともに、必要な子ども、家庭に支援が確実に届くよう、プッシュ型の支援、アウトリーチ型支援に転換をしていきたいと思いますと。最後に6番目にデータ統計を活用したエビデンスに基づく政策立案、PDCA サイクル評価改善ということを進めていきたいと言っています。ちょっとこの中で私たち、まあ、保育関係として、こう、すべて重要なわけですけど、例えばその3番目のその子ども家庭に関わる様々な複合に対する課題に対してということの中では、やはりその子どもの困難、子どもの要因、家庭の要因というようなところから、問題行動をどうしていくのかっていうことに対する保護者自身への支援の必要とか、まあ、当然なことながら、教育とか、雇用まで18歳になるまでどういうふうに考えていくのかっていうことも含めて大きなことがあるので、先ほど話を少しして終わりました就学前の子ども育ちの指針みたいなものがやはりその大きなことになっていくだろうし、それを超えて平成30年に施行された各要領指針をどういうふうに変えていくのか、まあそういうこともこれから先大きなことになると思います。でもう少し長い時代を見ると、これら子ども家庭庁というものがある程度、機能をした段階で、じゃあ本当に残った幼保の問題とか、0.3 兆円の問題とか、そういうことについても、やはりきちんと考えてもらわなければならないなというふうに思います。本来であれば、12月に、お話をしなければならなかった、子ども政策、新たな推進体制に関する基本方針について今日、まあ、お話をさせていただきました。坂崎トピックス、この多分2月3月にはまた、ある程度こう決定されることがありますので、重なることもあると思いますけど、今回の1月のように重なって皆様方にお送りしなければならないこともたくさんあると思いますけど、よろしくお願いをしたいと思います。ちょっと、保育総合研究会のお話をさせてください。2月14、15に、実はこれだけオミクロンが出ていますので、3週でできるかどうかはまだ別なんですが、最低私は行きたいと思っているので、新潟をキーステーションにして、保育総合研究会の年次大会を開きたいと思っています。今、3週オンラインで、60名近くの方々の、もらっています。 私のようなお話もありますけれど、一方、厚労省の方や文科省の方から直接今日に関わることも含めてですね、お話を伺いたいと思っておりますし、昨日あたりですかね、各自治体から入っています、いわゆる処遇改善3といいますかね、急性の問題についても入っていますので、そういうお話もぜひとも皆さんに聞かせたいと思います。よければ、私の携帯番号09062523699、ここにくださってもいいので、ぜひとも保育総合研究会、できれば、入るということを条件に聞いてくださればありがたいんですけれど、非常に安価の中で進めていますので、よろしくお願いします。また、保育総合研究会では、まあ、ほぼ今、支部長さんとか、女性部長さんとかやってるような人たちで、一つ、こう、部会を作っていきたいという形で、勉強会やっていきましょうということで、そこも考えていますので、そういうことにも興味がありましたらば、ぜひとも一報くださればなと思います。今日の坂崎トピックスは、皆さん、もう1ヶ月もなってしまうんですけれど、子ども家庭庁に関することについてお話をいたしました。皆様方、コロナが大変になってきたわけですけど、ぜひとも気をつけて、この第6波乗り切って、春を迎えたいというふうに思いますので、皆さんよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。